ち戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでまたやってまいりましたよ、戦闘態勢 .com ということでね、今日も楽しくやってまいりましょうね。
仲良く
やっていきましょうね。
キャッキャとね、おっさん同士がっていうことで、男同士、男だけです。
ね、
今ちょっと話してましたけどね、ホモソーシャルっていうのは侵害だなと、俺たち相手にされなくてこう男だけになっちゃってるから、かまってくれよと。
そう女性メンバー大歓迎なんですよね、本当に。でメンバー増やしますよ本当に、ね、なんならコンちゃん切って女の子入れたいと本当に、
ねえ、いつかでいつかで
切る必要はない、
なんならなんならだってだってこんなサイコキラー
一番怖いのはあれコンちゃんなんだよね。
なんでなんで
なんかね、あの平気でセクハラするでしょあんた。
しないしないしないですよ本当に。
延長させようと
してる。女子会員が来たらってことね、セクハラ。
そうそうそう、
そんな意外とね、セクハラするように見えて僕全然そんなことしない。シュンとなっちゃう。
シュンとなっちゃう。
やっぱ女性視点っていうのはこれから
必要です
から
、今すごく求められてる、
そうそうそうそうそう、アップデートしていかなきゃいけないから、
10年、
10年もう10年以上やっててね、もう男の時代じゃねえだろと、
まあ
ね、
俺らが生まれた時から男の時代じゃないですよ、戦後民主主義が始まった時から男の時代じゃないから、
まあそれそうなんですけど、だからそんな時代ですからね、女性メンバーもちょっと入れて、
メンバーとかもゲストで頼めば来てくれるかな、今日ほら、ね、そういうワークショップちょっとやってたから、それで一人だから頼めば、ただ映画見てくれるかなと思ってさ、
あ、そうだね、
自己物件見といてみたいな、やっぱもし本当に来てもらうんだったら見てもらわなきゃ
ダメ、見てもらわなきゃダメですよ、女性の意見も聞きたいし ね
山口みたいにさ、見てもいないけど来ますみたいな、はっきり迷惑だからこれ男だろうが女だろうが、
あとほら選んでもらうっていうのもいいんじゃない、作品を、女性に
そしたら褒めなきゃいけないじゃん、
あそういうこと、
コンビ
ネーション、いや俺はもうねビシビシいきますよ、関係ないし、
コンビネーションマン JP みたいです
って言ってた、ぜひぜひぜひ、も
う
僕反対されてたんですよ、ちょうどいいですよ、
あ、そう、こんちゃんは見たい派か、
ちょうどいいんですよ、
見たい派か、まあでもね、前ほら一回さ、いいのくんの上映会で公開収録じゃん、
ああね、
あれも面白かったし、なんかコロナ落ち着いたらちょっと、
そうっすね、そういうのもいいかもしれない、
新月というのをなんかやりたいなという気もするし、それ含めてちょっと
今年やりましょう、
遊んでみてもいいんじゃない
ですか、そうですね、パックリ人生相談のコーナー、はい、パックンということでね、毎回毎回コンちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えていこうというこのコーナー、今回の相談はこちらということでね、釣りが原因で嫁さんと大喧嘩になっています、浜ちゃん2世、男性30代ということでね、釣りが原因で嫁さんと大喧嘩になっています、理由は私が船を予約している日にちと子供の音楽発表会の日にちが被ってしまったのです。同僚や友人や取引先企業の人を複数人誘っています。釣りをしたことがない人もいます。自分が指導するつもりで誘いました。音楽発表会はコロナの影響で今年はなしと数ヶ月前に言われていました。それが話が変わり、来月中旬にやることになりました。日にちが被ってしまったのです。子供はパパが来ないとやだと泣いています。嫁さんはギャーギャー切れています。取引先企業の人や同僚や友人の手前キャンセルは無理、 どうするべきでしょうか。
だからこれ唯一のサラリーマンのこんちゃんたちはどうなの。
これはね、釣りを優先するべきです。
まあ俺もそう思いますね、それはね、
それ
はね、
うん、そうなんですか。
そうです、
俺サラリーマンじゃないけど俺もそう思いますよ。
それはこんちゃんその辺の心は、
あ、その辺の心は、はい、釣りって楽しいじゃないですか。
あ、そこ
釣りって楽しい、釣りって楽しいじゃないですか、みんなで
そこ、
はい、ベースとしてね、
ベースとして、どんどん巻き絵しようかなとか、前の日いろいろワクワク楽しむじゃないですか、うん、はい、で、どんどんベースと着ていこうかなとかさ、うん、うん、船乗ったら、うん、見れるからなんか写真撮ったりとか、うんうん、楽しいじゃないですか。釣りバカ西見てても楽しそうじゃないですか、うんうん、だから釣りに行った方がいい。
楽しい、
まあ、
楽し
い、まあ演奏に行っても旦那さんが演奏するわけじゃないから、
ね、だからそう、うんうん、なんだろう、子供も一緒にピアノと一緒に、
ピアノと一緒に乗せてさ、乗せてさ、乗せ
てさ、乗せてさ、待ってる時暇だからさ、なんかその時にそういうのさ、
まさに大吉が、まさに吉具ですよ。で、うん、
私からは以上です。
以上です。まあ、息子さんを連れて、お子さんを連れて、うん、まあ、ピアノを積んで、
積んで、
海の上のピアニスト
と。ピアノ、そうそうそう。
で、俺たちが釣ってる間で演奏してくれ
と。演奏してくれ
と。いいじゃないか
って。そうそうそう
そう。俺も、まあ、もうそれ何も言うことない。
ない、ないの、うんうん。これで一件落着ですよ、
はい、
うん。なるほど、
うん。どう思いますか、二人は。
まあ、基本的には、はい、基本的にはこれ、まあ、
順番がね。
ね。うん、基本的原則からいきますよ、うん、基本的原則で言うと、うん、先に予約入れた人が勝ちっていうものになるんですよ、
時間、
うん、で、結局この人は音楽発表会はコロナのあれで中止っていうことが中止っていうことを聞いてからその手配をしたわけじゃないですか、もうこの人が先なんですよね、
うんうん、
これもちろんやるってやる、この日発表会ですよって聞いてて、聞いてて、うっかり、うっかりもあって手配してたんだら、うん、あー、もしなんかやりようがあったらちょっとね、うん、先にあったのは音楽発表会だから、うん、ちょっと考えなきゃいけないけど、うん、確実にこれは先に予約先に言ったのはこの人なわけですよ、
うんうん、
その基本原則からいくと、うん、まあ釣りを優先すべきかなっていう気はします、
はい、
でこれどうすればいいかっていうと、
はい、
ね、行っちゃうんです、釣りの方に、うん、ギャーギャー言われようと、
はい、
ね、
はい、
でこの人あれでしょ、仕事でも引くに引けないわけじゃん、
う
ん、この人が行かなきゃ、ね、行かなきゃいけないから行くんです、
はい、
でギャーギャー言うでしょう、
はい、
この今回はギャーギャー言うでしょう、うん、子供も奥さんも、
はい、
これ最初だからこう言うんですよ、
はい、
これ日にち経ってみなさい、何回も何回もそれ続けてみなさい、何にも言わなくなるから、奥さんも子供も、まあ、俺経験上言いますけど、ま
あ、呼ばれなくなるっていう、
そうそうそう、別に一回経験してみたら、あ、別に親父来なくても何も変わりなかったなって子供も思うんですよ、普通にできたし、
子供がね、
そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、俺その状態だから、
あ、
うんうんうん、分かるよ、気楽になる、本当気楽になるよ、
うちの仕事は土日が多いもんね、
そうそう、土日が多いから運動会あっても行けない、うん、いけない仕事だからしょうがないでしょ、うん、これも仕事ですよ、いわゆる接待だからね、うん、だからそれは1回2回はギャーギャー言うと思いますけど、だんだん子供も奥さんも慣れてきます、慣れてきたところからが始まりですよ、あなたの、もうこれ気持ちよくなってくるから、あ、俺自由に動ける
みたいな、子供を遊んでるのに自由みたいな、
別に来なくていいよっていう風になるから、それ進めていってください、今回だけです、
最初はね、
最初に経験させてないと、ずるずるこういうことになった時に仕事を捨てて家庭を大切にしなきゃいけなくなるんですよ、それはもちろんね、お父さんとしては立派だと思いますよ、そっちの方は、でもね、気が楽
でもね、まあ、やっぱり仕事と家庭ってさ、
うん、
男にとってはね、
うん、
すごく古くて新しい問題であって、うん、いっつもつきまとうんです、
うん、
これ、
うん、
特に家庭持ってる人なんてのはさ、うん、やっぱりつきまとうので、
うん、
これは例えば 昔プロ野球の監督がさ、誰か奥さんの介護、アルツハイマーになったんで、奥さんの介護をするために監督降りたんだよね。で、その時やっぱり監督の代わりは他にもいるけど、妻の代わりには俺しかいない。あ、だそう、それはそうなわけ。その監督のその決断はさ、ある種その人にとって正しいけども、やっぱり、当時もやっぱ百花騒乱でしたよ、いいのかと。これやっぱどっちがどっちっていうのはその人の決断だから、これは、まあうちのみたいに、最初だけやで、怖いのはっつって、ね、あんたすぐ慣れるから、それさ、なんか悪い手配師みたいな言い方もあるしさ、
俺もう最近だともうどこブラブ、ブラブラしてんの、ほっつき歩いてても何も言われないもん。
まあじゃあそういうことで、釣り行かれたらどうですかと、
いいと思います、しかも相手取引先のね、重役さんとかが来るんでしょ、それはやっぱりこれですっぽかしてね、相手のご機嫌損ねてて、ね、取引が停止みたいになったらちょっと大変、それこそ家庭の崩壊ですから、
お金大事です、
お金
のある方にやっぱり行かないといかないかんです、これ、
これマウントですか、相談者ユニクロ万歳、女性30代の、ね、これマウントですか、私がマウントしたことになってるみたいなんですが、保育園のお迎えの時に普段朝と帰りの挨拶ぐらいしか交わさないママに、素敵なバッグですねと言われました、素敵なバッグですねって言われたんだよね、この人がね、素敵なバッグですね、え、ありがとうございます、シャネルですか、いや、エルメスです、あ、エルメスか、お好きなんですか、いや、そんなに、ここでなんか変な流れだと思って逃げました、後からわざわざ自分でエルメスですなんて言わなければよかったなと思ったのですが、後悔先に立たず、同じ職場で同じ保育園に預けている友人から、あんたエルメスのカバン見せびらかしたってことに噂になってるよと言われました、ガーンです、エルメスだってカバン2つしか持ってないし、むしろブランドあんまり好きじゃなくて、でもそろそろいい年だから本当にいいものを数点持ってた方がいいと言われて買ったやつで、買ったからには使わなきゃ損だと思って使ってるような性分なのに、これはマウントされたと取られても仕方ないですか、なんかこっちとしてははめられたくらいの気持ちなんですけど、私のパンツはどんだけ汚れていてもいいように、年がら年中ユニクロじゃいということ、
マウントですね、はい、立派な、今でも私たちに対してマウントしてらっしゃるようなので、ムカつきます、
そうなの、
はい、
なんでそんなに そんなにムカついてるっていうのが分かんないんだ
けど、これ、ね、これ一応一番怒るパターンなんだ
ね、
これはね一番怒るやつ、
ふざけんなと、はい、下手に出といて結局そのユニクロだとかなんだとかブランドの話ですよ、全部、大体ね、シャネルとエルメス間違えるってことあんのってことですよ、見りゃ分かるでしょ、バックだよ、バックで、
まあ、分かるね、
バックで、バックだら絶対分かるから、
女性は特に分かる、
分かるから、シャネルですか、いや、エルメスですみたいな、まあ、どっちでもいいけどさ、まあ、じゃあルイ・ヴィトンだったら分かりやすいけど、さすがに、
エルメスってどんなロゴなの、ロゴで分かる、
エルメスはロゴ、
ヘルメスって書いてるの、この、このなんか六角形だか五角形だか、シャネルはバシッと、
シャネルはいろんなのがあるからね、シャ
ネルは C なんとか C、
あー分かる分かる分かる、それは分かる、エルメスってどんなんだ、分かる、
エルメスはこういうエルメスって、
H は大体エルメスじゃない、
ロゴというかちっちゃいバッチみたいなのがバーンってするからエルメスよ、
あーそう、へえ、
分かるよ
分かるよ
分かるよ、ちょっと高そうなもんで、まあエルメスかシャネルか、どっちが高いかとは知りませんよ、それは、みたいなさ、私はこんだけ貧乏ですけど頑張ってますみたいな、なんかそういうこう、マウントを、
あ、逆マウント的なね、
逆マ、いやいや、この人がね、してらっし
ゃる、そう、逆マウント、貧乏って言いながら、
そうそうそう、
貧乏っていうのはユニクロ、
今ちょっと割り込んだよ、
そうそう、いや、いいですよ、割り込んでください、貧乏って
これね、繋がってる話が、要は貧乏っつってユニクロなわけよ、貧乏って GU だったらまだね、あれなんだけど、あ、ユニクロよ、
貧乏って平和堂だったら平和
堂の俺は全国区じゃないけど、
俺が使ってるの平和堂ですから
だっただからだけど、ユニクロだからね、
ユニクロってさ、もうブランドじゃないですか、
まあまあ高いよ、
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 ユニクロは、うん、ユニクロをここで出すっていうあたりがさ、うん、
いや本当
なんかねやらしいねこいつみたいな、うん、ね、私悪くないですよねってことですよ、うん、いやいやあんたの少年は悪いです、うん、それは、
うん、でも、はい、でも、はい、確かにこのお便り的にはそうだけど、お便りより読まずにその状況ではどうなの、状況を見てもマウント取ってるっていう感じなので、
頑丈だったら、うん、例えばね、やっぱりルイ・ヴィトンのバッグが頑丈だと、
頑丈なん
だ、ところが、うん、パチモンでも頑丈だったらさ、うん、持ってても便利だったら使っちゃうじゃない、うん、パッチでもルイ・ヴィトンのバッグでそれが頑丈であればさ、まあ、例えば持ちやすければ、うん、だ仕事に使うんだと別に問題ないでしょ、うん、わざわざ本物買うその時に、
その部屋行きの前提があるから、うん、女性の間ではそれがマウントしたことになるんだよね、うん、
じゃあ男性が聞く、エルメスとシャネルだとどっちが上なの、
それは分からん
それは俺も分からん、でも、ね、でも感じとしてはエルメスじゃないかな、
そう
な、
あ値段って、でもシャネルもなんか高いイメージある、
ね、シャネルって俺ね時計とか香水のイメージが強いんだよ、バッグじゃない、うん、
シャネルってパチモンのイメージあるから、ね、ああもしかすると、エルメスは本物感があるのかな、
もしかすると、うん、エルメスも高いのかね、
分かんない
分かんないね、うん、
これがえそれってユニクロですか、
うん、え自由です、
どうだろう、
ね、分かんないね、分かんない、
平和堂です、
平和堂です、
そこそ分かんない、
そこさは分かんない、俺もそこまでブラック
は知らないけど、男性と女性そこは違うんじゃないの
分かそうだよな、男性と女性でちょっと感覚違う、
じゃあうちの方がさ、いいスーツだねと、青木かどっかで買ったのってじゃあ言ったとして、
青木、
いやいやいやアルマニですよって言われたらムカつかない、
まあそれはムカつくよ、青木とアルマーミーじゃ全然違うじゃん
いやいやだからパッと見がさ、うん、あまりにもあ
いやこれがね、うんうん、これ青木、うん、青木で買ったの、いや青山です、うん、って言ったらこいつマウント取りやがったって思わないじゃん
思わないことは思わないんだけども、うん、これこの お母さん同士の話ではそういうことになったんじゃない、
うん、あるんじゃない、そういうのは、うん、どっち
ユニクロですか、いえアルマニ
なんか英会話の教科書みたいな、これはユニクロですかいいえ GU です英語の教科書の会話みたいな、ありえないような感じ
ありえない、ありえないだからそれを分かってる人から見たら、うん、多分そういうの分かるんじゃない、うん、多分エルメスかシャネルかどっちか高いんですよね多分ね、うん、エルメスが多分高いんじゃないのこの話は、
あ、まあ、
これ
だとエルメスが高いんじゃない、
高いっていう話で、うん、わかるでしょって前提で多分この話は成り立ってるわけ、う
ん、いいえエルメスです、で言い方にもよるんだよなこれな、
それでも嫌味かもしれないね、うん、だからなんて答える、もしエルメスのバッグ持ってて、うん、シャネルですかって聞かれたら、
いやエルメスですって言うしかないじゃん
いやそれはさ、うん、いやそんなブランドもんじゃない、いやもしことを荒れたくないなら、うん、いやいやブランドもんじゃない、そんなんじゃない、そんなんじゃない
でもエルメスっていうロゴが入ってる、
それだから、うん、わざとですよ、それが俺流のマウントです、それをするのは、いや大したんじゃないです、全然まさかまさかシャネルなんてって言ってふっと隠すという、あそうそうそうそう、全然そんな
そこが奥ゆかしさみたいな、
俺が俺流のマウントです、
あなるほど、ね、
私はそうやってマウント取るんですけど、で
も奥ゆかしいんですよ、まあまあ、俺はっていうマウント
だ、マウントですね、うん、はい、もうマウントかさやっても、どういう態度
小さいマウントだけど、まあ、だからそのさ大前提がちょっとわからないから、
世界観がね、
まあ、 うん、だそういう風に伝わるっていう世界の話よ、多分、うんうん、
まあでもそう取られたんならもうどうしようもないよね、でもね、
まあ言いふらされたっていうのはもう普段からあなた自身が、うん、まあんま好かれてないんですよ、あうん、こんなメールわざわざ私悪くないでしょって
そこに行くとさそういうことになっちゃうとさ、もう人格攻撃になっちゃうからさ相談しに来たのにぶん殴られたみたいな話になっちゃうから
俺らに相談してるわけない
から、そりゃ増えねえわリスナー増えねえ、
俺らに相談してるわけないから俺らは勝手に絡んでるだけだからね
切実な問題です、うん、切実な問題です、
まあ次行きましょう、ちょっと女の世界は分からない、あこういうこと言うとね怒られちゃうけど、ね、
そんなに大丈夫ですよ、
はい、映画どうですかでんのコーナー、はい、どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、毎回毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回は国際映画祭で五冠達成したという、
五冠なんだよね、
素晴らしい、全部なんかロカルの でしたね。
モナコ国際映画祭で五冠を達成したというあの、あの映画。
そうか、モナコ散々です。
皆さん
先月話したね、
皆さんご存知の映画です、東京24、ご存知ですね皆さん皆さん、あの有名な東京24がやってまいりましたよ。今回ついに満を持して戦闘態勢 .com に来ましたということで、東京24、人間と AI が共存する近未来の東京を舞台にしたアクションサスペンス。特別犯罪捜査チームに所属する AI 刑事たちの活躍を描く。2030年の東京では政治家の汚職や犯罪増加など様々な問題が起こっていた。東京都知事の東条真知子、長谷直美は治安維持や特別犯罪捜査チーム T24 への取り組みなどを公約に掲げる。しかし T24 の開発及び制作を進めていた科学者が何者かにさらわれ、 T24 が事件解決に乗り出すが、次々と知事を裏切る者が現れるということでね。監督が寺西和弘さん、岡田主
共同監督だ、
カルベ新
3人ぐらい、
カルベ新一、
カルベ新一、
カルベ新一ってあのカルベ、
あのカルベ新一、あの超熱帯の、
違う、多分違う、多分違うと思います。
違うね、
ちょっと入れ歯っぽい人。
そうですね、カルベ新一さんは特殊機材のレンタルオペレーション会社、株式会社 NKL の代表取締役だってね。
特機の会社、
特機の会社ですね。53歳、3人監督がいるということでね。出演がキャストが寺西優真さん、これ寺西和弘さんの、ね、
親族
なのかな、キム・ガンスって誰知ってる、
刑事でしょ、
いや嫁なの、
知らない
、博士舞さん、五代隆之さん、白石智也さん、長谷直美さんということでね、はい、割と短い、1時間
ちょいぐらい、
ちょいぐらいの感じ
で、
ね、
いいところ、
はい、
博士舞さん、
あ
なんかね、肉感的な感
じがすごい、言われちゃった、
それしかない、
言われちゃった、
先に言います、
言われちゃった、
僕言うと、久々に長谷直美見て、
言われちゃった、
言われちゃった、
長谷さんですよ、何に出た人、
なんか刑事物出て
た、あれですよ、太陽に入るのマミ
ー、すごい昔だね、それ、
あ確かそうだよね、
そう、
昔の刑事物の、いや見たことあるぞこの人、
ああそうなの、長谷直美も割と有名ですよ、
あの人だけ うまかったじゃん普通に、
お二人は肉食ってる場合じゃないですよ
これね、俺本当にさ、いや本当4回ぐらい寝ちゃったんだよ、そして本当に
60分
の間ね、近いんだけど、
そんなに寝るかよ
あのワイプがさ、なんか4回ぐらい
ね、東京の景色を、
東京の
景色を、
しかも同じようなやつさ、
シーン代わりで
シーン代わりって
東京の
景色が、あれがすごいさ、
だから俺の
景色を見え
って言ってたから、
眠気を誘
って、まずはいいところを言えって言って
た、なかなかさ、最近
眠気を誘う話じゃないですよ
シーンだったんだけどそれなかなか長、あんだけさ同じようなことをさ何回もやるってなかなかのハートだなと思ってさ感心しました。ただ必ずあのシーンあたりで眠くなってるんだよね、前半でいつもね、
いや
本当に
あのシーンって毎回シーン代わり必ずやってるから、
あれなかなかずっと続けるってすごいよ、しかも3回か3カ所必ずワイプみたいな、
3カ所東京の景色がボンボンボンって並んで、
渋谷
建物
はるみみたいな、ボンボンボン、なんかよくわかんない水死みたいなシュッっていう、あれをね、毎回
やるイメージしてるのかなと思
って、シーンからで毎回やるんだよね、それをずっと貫き通してるってのはすごい、
先に言っちゃうとね、あのガイバー、スクリーミングマッドジョージのガイバー、
はいはい、
ガイバーっていう映画で
ありましたね、
ありました、あれね、シーン代わりがね全部ね 画面がバーン割れてビュッて割れるんですよ、うんうんうんうん、最初見てて面白いんですけど、うん、全部最後までそれやるからもう鬱陶しくてね、うんうんうん、久しぶりになんかそれを思い出しました、ね、お前いつまでやってんだよみたいな、うん、分かったっちゅうのよみたいな、うん、まあうちもねいいとこ行ってくださいよ、うん、
いや俺も橋直美の演技が、うんうんうん、橋直美の演技だけが安定してたな
って思ったね。橋直美は、まあ、普通に見れたね。
橋直美さんのあの毛の量はさ、あれカツラだよね、ウィッグだよな、あれな、すごい毛の量多くなかった。
まあそう
かもしれないね、うんうん、まあなんか小池都知事感がね、うん、若干醸し出されて
ね、うんうん、ちょっと寄せてた感じはするね、うんうんうん、
とにかくね、うん、俺謎の映画を見たかったんですよ、うん、クローゼットもそうだし、この間の、う
ん、東京トレンド、どんなもんが出るかと、う
んうん、前情報がよくわからんと、うんうん、いう感じで、うん、でモナコ映画祭で5番撮ってる、うんうんうん、誰が撮ってるかわからない、まあ、監督賞も撮ってると
、うん、脚本とか
なんかも撮ってると、うん、で、まあ、大体映画祭ってさ、地元おこしみたいな雰囲気ってやっぱあるから、うん、だからモナコってのは地元越ししなきゃいけないような場所なのかみたいな、うん、グランプリとかモナコでしょって、うん、車のレース、うん、有名じゃんみたいなさ、うん、なんでこんなところで映画さんやんだろうと、うん、それで五冠取ってるし、うん、でなんか出てる人たちもよくわからんけど、うん、決めのあのね写真で写ってるし、でちょっと予告編 YouTube で見た時に、うんうんうん、セリフが聞き取れなかったのよ。
あ、うん、そういうシーンあったね。
でこれは面白そうだというんで選んでみて、うんうん、まあ結果的に謎の映画だったんで、うん、最初から最後まで、うん、楽しみました。その、何だろうこれみたいな。
一つが分かったのは今の説明で、要はそのあんまり必要ないとこで横取りとかしてんだよね。うん、横取りとかちょいちょい。ドリーを使ってたのよ、うん、意味ないなと思ってたんだよ、うん、まあ、そういう監督が突起の会社だったっていうことなんだね。
そういうこと、
なるほど。
機材を結構ふんだんに使えてたっていう、
うん、まあ
ね、分かりか分かんないか微妙な、なんかドリーをね、うん、すげえ多用してた、
う
ん、
あ、そうなの、
うん、結構ドリーしてた、うん、横ドリー、ね、うん、
それがまあ生きてるかどうかは
別にして、生きてるかどうかは別にしてやってはいたの、うんうん、
これ予告編見ると驚いたことですね、うんうん、あの特典映像でついて予告編見ると、うんうん、パート4なんですよ。
そう、エピソード4ってついてる。
あ、うん、どういうこと、
それはスターウォーズみたいな感じで、
じゃないの、おそらくだからスターウォーズエピソード4とは意味でしょ、うん、ここから始まって、うん、全公演で全部で騒がにな
る、
でも、うん、はっきり映ってなかったけど、うん、都知事の長谷直美さんの息子が爆殺されてるじゃない、うん、
はいはいはい、
テロリストがなんか殺されてるっていう設定があって、でそこははっきり映ってないけど、多分あの殺されてる息子がモデルになってるんでしょ、 AI 刑事が、ロボット刑事、あ、
なるほど、
はい、おそらく、
でそこなるほど、
違うから、はっきり映ってなかった。
実はですね、そのホームページを見ると、うん、そこら辺の謎情報がね、いろいろ書いてあって、その確かにその、うん、その東条さんの息子が爆死して殉職したのを AI で蘇らせたのがあの主役の、
あ、そうなの、
やっぱりそうなの、
あ、
そうな
の、あ、じゃあそれはまあ、そう
なったで、かつあの女性博士前言ったじゃないですか、
博士前、
うん、あれはね、東条、都知事の元旦那の愛人だったの、で愛人なんです。でそれも辞めて水商売がなんかでやってたんだけども、子供もいなくちゃ、養わなきゃいけないっていうんで、まあ、東条さんの手かなんかで東京24に入ったと。
じゃあ東条都知事は、うん、自分じゃあと博士舞さんの子供は、うん、自分の元旦那の子供なんだ、
ね、ちょっと そこねちょっと忘れちゃった。
でも、うん、そういう流れ
は、そうそうかもしれない。
でもそれを聞くとなんか面白いぞ。
そ
うで、
でかそれを全く分からないところがす
ごい、韓国人の人みたいな、あれはね自衛隊出身なんですよ。
韓国人なのに、うん、てか中国人的な、
日本人だ、日本人です。金金城、はい、
城、金城なんとか、
金城なんとかさ、うん、だから日本人のっていう設定、
日本人
でも汚い日本語喋ってたじゃん。
でも金城なんとか
って、あの人自身は、うん、キム・ガンスさんっていう、
うん、そうそう、うん、
そうだし、うん、ナレーションで海外からも優秀な人を、うんうん、連れてくるっつって、あの人が出てたから、うん、外人なのかな。
いや違う、あれはあ
の日本人設定、
日本人設定、自衛隊の出身なん
で、めちゃめちゃ日本語不
正
なんですよ。わけわかんない、
わけわかんない、 キャスティング間違えて
る、ね、そういうね、裏情報っていうか、これから
設定だね、
では、うん、あの、うん、出て書いてあるんです、うん、であとエピソード4に言わせてもらうと、なんかこの監督が撮った映画が複数あって、うん、で、なんか
寺西監督が、
うん、そうそうそう、で寺西監督何本か撮ってて、その1作目に、うん、タイトルあって、うん、なぜかエピソード1がついてる。だからさ、ただ単に撮った映画順になんか、
あ、そういうことなんだ。
なのかな、ちょっとね、エピソード2とかエピソード3っていうのはちょっと見当たらないんで、もしかしたらスターウォーズ説がもしかしたら正しいかもしれない。
あ、じゃあテラニシ、うん、それめちゃめちゃじゃないと思って。テラニシ監督の前のやつってさ、普通の恋愛映画だった、
うん。そうそうそう、そこになんとかかんとかエピソード1ってついてて。で、なんと次の2作目また多分違うやつね。
すごい壮大な話、
まあちょっとそれは俺のなんかちょっと思い込みかも、想像だけどね、うん、でエピソード4の意味が全然俺も分かんなかった。
分かんなかった、ね、え、これ何なのっていう、
そう、う
ん
う
ん、あ、スターウォーズ的なことなのかと俺も分かんなかった
けど、うん、もしかしたら、うん、なんかスターウォーズ、もしかしたら今日聞いた感じでスターウォーズ的なあれがあるん
です
。
はいはいはいはいはい、
でも続編は出てるよね。
あ、そうそうそう、で、トワイライト。
リバイブ東京24っていうのがさ。
で、これキャスティングがさ、結構。
ちょっとだけ出てた、風見慎吾ちゃんが出てたりする
から。ね、あ、そうそう、ちょっといいキャスティングになってんだよ、これ。うんうんうん、なぜか。
だから、
これ、この後に撮ったってことじゃ、これ。
そうでしょ。
そうそう、その後、その
後。うん。山本、ほら、なんとか。
あ、山本、ちょっと干された。
ひろのり。
うん、干された男。
君とか出てる。顔見ればわかるよ。
顔見ればわかる。
ちょっとトカゲ的な顔。
そうそうそうそうそう。
個性的な、あの、ね。はいはいはいはい、はい。あれ、干されたんだ。
ね、ちょっと干された
。なんだっけ ?2000 年と、
なんか、
やっちゃった。
なんかそんな
。そんな感じだった。
そうね。東京24シリーズスピンオフって書いてあるね、
う
ん、この。
そうなんですよね。
シリーズはシリーズなんだ。
うん。
あるみたいね。
で、この寺西監督のなんか、うん、YouTube とかさ、その寺西監督絡みの映画の、うん、あれ見るとさ、うん、すごいこう発表とかさ、受賞のあれとかって豪華なんだよね。
あ、はい、
うんうん、あの出演者に、うん、あの岩井志麻子さんとか出てて、
うんうん、
別の映画だとさ、
うん、ああ、そう、
結構すごい。でもこれどこで誰が見てんだろうみたいな、うん、およびなんかなんとか映画祭もさ、
うん、
なんとか、あの、
マナコ映画祭、
マナコ映画祭ルポンみたいなやつ見ると、
うんうん、
映画館じゃねえんだよな、ホテルのロビーで上映してるっぽい感じなんだよね。謎だなみたいな。まあおそらくスポン、まあそういう企画した人がいて、スポンサーを募って、でそのスポンサーの人たちが映画を出品して賞をもらってるっていうシステムなんだと思うけど、単純に。この前にはほら、大川隆法先生の映画も賞を取ってる
からね。心霊喫茶。あの、そうだ、宣言よしこさん、
モナコ映画祭って結構そういう感じなんだよね、うん、どっちかっていうとね、うん、金を積めばなんとかなるみたいな、
うん、そんな分かりやすい映画祭って、
ね、
まあ、スポンサーになれば賞をくれるっていうこと、
まあそうだね、多分そんなに金を積めばっていうほどこの人は持ってないような気もするしね、
気もするし、
でも、まあ、大川隆法さんは
大川隆法さん
は、ね、で出すんだろうけど、うん、
だったら大川隆法さんの方がもっと賞取ってくるんだよ、
ね、
大川
隆法さん、ガンガンね、
そうそうそう、
ね、
ガンガン賞取ってもいいはずなのに、うん、大川隆法さんの方がそんなに賞もらってないんですよ、
うんう
ん、これはすごいよね、五冠だ
からね、うん、
そのギャップというかね、
うん、
それです、これかと、
うん、
作品としてギャップ
か。でもモナコ映画国際映画祭のウィキペディアを見てみるとさ、
うんうん、
非営利無党派インディペンデントの国際映画祭って
、どこでもそう言うでしょ、うん、
概要がね、暴力セックス描写のない家庭向けの映画のみを対象とする。
だから、
この程度の暴力は大丈夫なんだ。
この程度だから、うん、そんなに暴力っぽくなはなかったね。サスペンスの範疇じゃないの、
うんうん、でもバーンやって
バーン、
まあ、CG だけど血がバーンって出ましたけど、
まあまあ
愛、平和、ワンネス、一体感の映画を称賛する。
恐ろしいね。どこのファシズムだって
言われてる
ね。っていう書いてますけどね。
反映画的だね、
あとこれほら、2030年の話じゃないですか。
はいはい、
なんだけど、うん、ま、街の風景とか渋谷の風景とかに、うん、なんか、米倉涼子のあの、はい、番宣の、ドラマの番宣のあれが広告とかで映ったりとかして、うん、いや、それ違いますけど、
あれでもさ、ちょっと悲しい人がさ、うん、あれ多分画面に、うん、 合成じゃなくてあれ流してるね実際に。あれ
あどういう意味、
あれ借り切って、うん、あの首相の東條さんが話をするシーンが出てくるじゃん、うんうん、バンバン出てくる、うんうん、あれ多分合成じゃないよ。
え合成じゃないの、
あれはめ込んでないよ多分、
まあ、なんでそれはなんで分かんない
、いやあれ映像的に、
うん、
あれ多分ね、すごい本当にあれ時間だけ借りて流してると思う、う
ん、でも合成もできそうじゃん、合成でもできそうじゃん、
合成にはちょっと見えなかった
。どっちが金かかる、
いや、
それはだって本当に借りた方が金が
かかる、
それかかるけど、うん、スポットで流すだけだから、まあ、そんなに高くないよ。
あそう、
そんなめっちゃ高くないよあんなの。でもさ、流すんじゃないんだもん。
でもさあんなのさ、うん、何も知らない人がそれ流れてるの見たら何これって思う、うん、
まあ思うよね、
長谷直美が都知事のふりしてさ
思うけど、
何これ
思うけど、音声消しちゃえば分かんない、
都知事に聞くとか
分かんないけど、流しちゃってるって、
ね、
あれ多分ね、いや俺も思ったよ最初、合成だと思ったのよ、うん、で何度か出るか何度 見たんよ毎回、うんうん、あれ本当だと思う多分、
わけわかんねえこだわり、
あれだからそこだけがすごいなと思って、あ多分本当にこれ流してるわと思って、
あの山田電機のとこ、
山田電機というか、うん、あれはあれ109が前あった上の方のビジョン、渋谷の上の方のビジョンには多分本当にね流してたんじゃないかな、おそらく。
なんか普通にさ CG でやっちゃうけど、そうなの本当だ。でも、うん、そのあれがちょっと説得力があるのはさ、
その割にはね他のシーンが、
これ他のシーンの CG ひどいでしょ
ひどいでしょ、あそこリアルですね、
あそこリアルだもん、そっか、だって団中で血が飛ぶ飛ぶとかさ
これもうちょっとできるでしょ、
もうちょっとなんとかしろよ、
もっといっちゃえばさ、最後の博士がさ出てきてさ、カットバックスでメガネしてたりしてなかったりさ、
そうそうそう
そうとかさそういうクオリティよ、
あれすごいよね、
そういうクオリティの現場でさ
あれすごいなと思って、
いいのみたいな、
なんでメガネしてたりしなかったりするっていうさ、わかりやすい
NG カットみたいなさ
動画も
やっちゃうな、あんなの
気がつかなかった、うちの
え
最後メガネしてたりしてなかったですよ、娘さんと
会う、ああ俺そんなに真剣に見てなかったん
だあらーみたいなでこれさ、博士は何を研究したの一体、
AI じゃないの、
それ分かる違う違う、その AI のどういうシステムについて、
なんか東京がなんか AI
再起動するみたいなね、
そう AI で支配するようにするんじゃないの、なんかよく分かんないけど、
じゃあで博士は誘拐されたじゃないですか、
うん、
であれ誘拐したのは何だったの、
だからあの東京を AI で制御するようなシステムを組もうと思ってんだよ、
あれ長谷直美さんがね、
そうそうそうそう、はいはいはい、全てを AI の判断でもう動くようにするんだよ、それのためのシステムを作ったのが、うん、あの博士、
博士、はい、
であの捉えたやつらはその反 AI なんだよ、
ああ人間主義なん
ですね、そうそうそうそう、はい、AI で、あの AI に支配されるのなんて真っ平だって思ってる連中なわけ
だ、テロリストって、
ね、テロリスト、ね、そうそうそうそう、はいはい、そういう感じ。
あともう一個分かんないのは、あの新聞記者みたいなの出てきたよ前半の方に、
あの意地悪な質問、
意地悪な質問する、うん、あれその後出てきたあの人、
うん、多分出てこない、
出てきてないですね、うんうん、これ見回した感じで出てて、こうあれこれ犯人の一人なのかなとかいろいろ思ったんだけど、
全然関係ない、
結果全然出てこない、
で、あの人たちを博士を拉致して、
うん、
で結局 AI が起動しちゃったわけじゃないですか、
うん、
AI 刑事の中に全ての情報がボーンと入ってきて起動しちゃったけども、うんうんうん、何をもってして博士を誘拐したのが失敗したの、
あれ
博士を誘拐したのが失敗したっていうのは、
うん、
博士は何それを研究したわけじゃない、
うん、
で止めようと思って止められた、
うん
で何のため助けたかってこと、
何のため助けたの
って、物語として、
ね、物語として、うん、つまりあまりよろしくないじゃないですか、
うん、
AI に支配される未来なんて、
うん、
主人公たちは、
うん、
その AI に支配される未来のために戦ってるわけじゃないですか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
いいのっていう、それがヒーロー、
いやそれは、はい、あの AIに支配されるっていうとあのイメージ悪いけど、うん、AI が全部やってくれるんですよね、
楽な世界、
そうそう楽な世界、
は
あ、うん、間違いのない世界なんですよ、
はいはいはい
はい、っていう俺
いやでもね、このね、俺らのねトークでね、トークのまだ分かりやすいと思う映画もっと難解だから、
これ難解なんだよね、
分かんないんだよ全然、説明がないから、
あとねちょっと難解だったのは、博士がさっき後半の方で眼鏡外したり どっかしてた博士博士っていうから俺博士前かと思ってたらそっからの博士の話を聞かないちょっと難解です
会話がね会話がちょっと分か
れてる博士前
目は誘拐されるのはあの役名上の博士
そうそうそう
俺役柄の話
役柄の博士の話って、ね、俺は博士前の博士だと思
って
すいませんすいませんでした、
はいはい、博士前さんはメガネしてない
してないだからもう俺知ってたのかなとかでちょっと考えちゃった
なんかメガトン級に分かんない
話だ。これ謎です、
ね、そ壮大なだけに、うん、大事なとこ全然説明しないから、
うん、あとちょっとその技術的なやつで思ったのはあの、まあ、最後のエンドクレジットのとこでさ なんだろう高速道路かなんかバーって走るなんか、はい、あれはなんか
あれはあれですよあれはゆりかもめを早回ししてるだけ
してるんだ、うん、あれゆりかもめの
ネガポジ判定して早回してる
してなんかこういうのがシャンシャンみたいなのを出してる、うん、なるほどね
あれはでもなんかあのそんなにお金さえあれば難しいことじゃない
ですかあれだってゆりかもめってさ運転手いないからさ撮り放題
撮れる
撮り放題の映像、
うん、あそうなの
撮り放題いないから誰もなるほど、ね、あれみんなやるよね結構
で情報があの AI 刑事に全部、うん、集まってくるでそれで AI がすごい超進化を遂げたっていうところで、う
ん、いやだからそのさ息子だったって話とかなんで生かさないのかね本編
そうだからパート2
分かってるっていう前提でやっちゃってるじゃん
いやパート2このパート5のための伏線だったんじゃない、うんうんうん、
あるかもしれ
ないかなでもそうすると長谷直美さんは物語の中で悪っていうことになるのかねあれだけ裏切り者がたくさん出てくるっていうことはさ博士舞さんも最後博士舞さんもなんで裏切ったの
最後まあ元ほら
最初からあれなんじゃないの最初からあの裏切ろうとは思ってたんじゃないのスパイとして入ってたんじゃない
の、うん、なるほど、うん、
スパイ
分かんないよ
分
かんないよ
博士舞さんなんで裏切っちゃうのみたいなどういうあでもまあまあまあそういうでも旦那の愛人をやってて、うんうんその後で仕事もらうってのは相当お世話になってるよね、
う
ん、
そうそう
だ旦那の愛人だったら知ってて雇ってるってこと、
うん、もちろんそうでしょ
そうそうそうそう
はあで裏切られた
裏切られた
わけわかんないんです
よ長谷さん男前すぎるけどね、うんうんうん、
まあセンスとしてはもう古いよねなんかねもうなんかこう AI デカがこう動くたびにウイッウイッコロッケコロッケみたいなウイッウイッウィーウィーいやいやさそんな音しねえだろみたいな
それ言っちゃうそれ言っちゃう
であのなんかこうパソコンがこうなんかこう いろいろ操作するためにピコピコピコピコピコピコピコピコピコ
ちょっと
R2D2 みたいな音ちょっとそんな音しねえだろ
古い
電話してくる時もさなんかやたら鳴っててさ、うん、聞き取りづらいんだよセリフなんですよ音うるさくて
ちょっとねなんかこうセンスがね、センスが古い、うん、古いなんかこう、うん、昭和の時代の
SF みたいな。俺あの3人組が単に悪と戦うのかなという話かなと思ったんで、うんうんうん、まあそれだったらまあ別にアクション
広角機動隊みたいな。
そうそうそう、まあ普通かなと思って見てたら、うんうん、アクションはねえわ。うん、ね、街並み、あの前景、街の前景、街並み、建物。うんうんそして人っていうさ、うん、こう必ずやるでしょ、
うん、
やるしさ、うん、フェンスはなんか変な音つけてるし、うん、古いはメガネつけたり外したりしてるとあともう博士前さんの肉体を見てるしか喜びがないという、ねうん、アクションもさもっさりしてるじゃないですか、どういうことで役者さんを集めたんだろう、うん、そしてどうやってお金を集めたんだろう、うん、すごい謎です、うんうん明らかに演技の経験がある人、
うん、
で演技の勉強をしてる人、うん、それから演技を全くしたことがない人も混じってるじ
ゃ
ない、
うん、ごちゃごちゃだ
って、うん、あの都知事のそばにくっついてるおじさんとかさ、
うん、
いやこの人演技したことないでしょ、
うん、っていう多分本当に照明のおじさんをそのまま使ってるみたいな感じ
だよねいやスポンサーじゃないなあの感じだと
社長的な、
うんどうやってお金集めたのかしら、うんうん、前のクローゼットと同じ疑問ですけど、うん、これだけの人は集めた長谷直美さんのギャラだけでもすごいじゃない、うんう
ん、あと風見慎吾、うん、
風見慎吾はねでこの人ね、うん、田中真紀子さんに育てられたっていう本を出してるんだね小説 小説、あ、ルポ、ルポとか、まあ、実体験小説みたいな感じで、うん、ありがとう真彦さんみたいな。
へえ、誰が
監督？
監督は
寺西監督。
へえ、政治方面の人だったってこと？
政治方面の人っていうのも、あの、多分クリエイターなんだろうけど、うん、まあ、ちゃんとしたお父さんお母さんいるけども、田中真彦さんにすごいこう、あの、少年期から幼年期にかけて面倒を見てもらったというような感じの話を、あの、出版してるんですって。デビュー夫人とかが告発してるのは、僕は田中真彦の隠し子ですっていうことを言ってお金集めをしてたんで、うん、あいつは偽物ですってデビュー夫人が叩いてるとかさ、いろいろとちょっとこう、
ちょっとね、
ちょっとふーんっていう、まあ、
ちょっときな臭い、
ちょっときな臭い感じの人なのよ。どこまで本当なのか、どこまで嘘なのか分かんないけど、まあ、抜群にお金集めがうまいのは一つと、もう一つ、田中真彦さんのそのエピソードで分かるのは、あ、長谷直美さんのああいうこうすごい大きな感じの、スケールの大きな感じの女の人、
イメージなんだ
ね、好きなんだなと思う、ね、本人がね、すごく、何の中で一番キャラクターらしかったのは長谷直美さんじゃないですか、やっぱり。ああいう母性、強い母性みたいなものに対する思い入れのある方なんだろうなと思う。
なるほどね。
山岡久乃に見初められ子役として活躍だって、その辺からあれなんだな、多分長谷直美、長谷直美さん
と繋がってるん
だ。繋がってる、
そうですね。そっか、
そうなんだ、
なるほど、うん、じゃあ知り合いだった
のか、知り合いなのかもしれないね、うんうんうん、まあちょっと珍味、珍味ですよね、珍味。
だってこの間いつ上映したのかさっぱり分かんないのよ。
分かんないね。
これ2019年
公開してんの？
そうそう、
公開、劇場公開
してる、劇場公開してます。横辺にあれ池袋なんとかヒューマックスなんとかで
やってるんだ。
やってるんですよ
これをね、
うん、そうそうそうそう、うん、
じゃあ
でこの出演者の人たちはこれで良かったのかっていうさ、うん、
まあでも2作目あるし、2作目見ないか、見ないか。2作目、
東京テレビ局サーガを
リバイブ、
リバイブいきますか。
スピンオフだけどね。
あ、スピンオフなの？
スピンオフとかやったよ。
そうなんだ、うん、じゃあ AI デカ出ないの？
AI デカは出るんじゃない、あの世界観で。
そんなことしないだろう。
最初さ、なんかうるせえなうるせえなと思ってさ、あの AI なんでロボットって気づかなかったからさ、何の音なのこれみたいな思ったら、あのお兄ちゃんが動く音だった、ね、
そうい
やでもリバイブ見ないと全容はつかめないような気がするんだよな。
まあじゃあ見ますか、リバイブは。
マジで
まあ見ましょうや、せっかくここまでしたから。
あ、これでも本当にあのあれじゃないの、前日誕じゃないの。
あ、うん、そうかもね。
後藤春彦は捜査一課刑事として優秀だが、母を過去に孤独死で亡くしていた後輩刑事の東条剛は次期都知事選に立つ母を持ち、署内で特別に点々点って書いてあるから、これ前日誕、
ね、だ。
これ見たら全容が分かると思いますよ。
これ見てこれ見れば分かる。
ちょっと母性的なものに対する思い強いんですよ、この人、
うん、ビリーブ、
ほら、そうそうそうそうそう、あ、これ見た方がいいよ、これ
これ見てどうかな、分からない、多分さらに分からないことになると思いますけど、でも今ちょっと俺の中では本当ね、エヴァンゲリオンの謎をね、一応もうあのこの間劇場版で見て、あ、こんな感じだったかって分かるので、これからテラニシワールドの謎を追っかけてみたいな。
そうだね、ちょっと東京24サーガの全容をちょっとこれで
マジか
行かないと、なんか俺気が済まない気がしてきた。じゃあ次回とリバイブと、
リバイブということで、まだやり、まだまだやりますよ。テラニシカンタル、
はい、そんな感じでね、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
今年も変わった映画見ていきましょう。はい、いや、つまらんね。申し訳ないと思う。